バスケトークラジオ。
はい、皆さんこんばんちは。364回目バスケトークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは岸と、
先日神奈川の決勝リーグを見てまいりましたモン吉です。
えらい、パチパチパチパチパチ。神奈川県ってこの前もちょっと紹介してもらいましたけど、
はい、
先に関東大会を終えての神奈川県総体が始まると。
そうですね、
そういうことやね。で、
そうなんです。
もちろん関東大会優勝したチームにはインターハイ出場権が与えられる。
あ、それは関係ないです。
あ、それ関係ねえの。
はい、
それどういうことなの。
関東大会は関東大会なので、
うん、
関東1個前に関東大会予選っていうのが神奈川県であるんですけど、
ほう、
そこでベスト4に入ると、
うん、
あのスーパーシードになれるっていう、
うん、
そういうふう、そのインハイ予選のスーパーシードになれるっていうのがあるんですけど、
う
ん、
ほうほうほう、
関東大会はそこで関東大会止まりなので、インターハイ出場校には関係ないんです。
今度インターハイ出場校のブロックとして出る大会はないの。
関係ないです。
関係ないけど、そういう大会はないん。
ないです。だから関東は全部県別の大会があるんですよ。
ほう。
で、その関東大会の予選が各県でその前にあるじゃないですか。
うん。
その関東大会の予選でベスト4に入ると、おそらく今度その後にあるインターハイ予選の、あの4つの端になるっていう形だと思うんですね。だから近畿の場合は、
うん、
あのインターハイ予選で、
うん、
でその中の各県で4番ぐらいまでが多分近畿大会に行けてみたいな形で、
うん、
多分インターハイに行けなくても近畿大会が最後になるっていうようなね、そういうチームもあるわけですよね。多分県で3位とか4位になると、インターハイには行けないけど、
うん、
近畿大会には行けるから、
うんうんうんうん、
あのインハイ予選で負けても最後、
うんうん、
その後に近畿大会に出てるチームが何チームかあって、あ、そこがインターになるっていうことですよね、きっと。
うん、まあそうなんだけど、そこでもし優勝でもしちゃえば、
はい、
全国の切符が手に入るじゃない。
あ、近畿だとそういうことなんですよね。
うん、関東
って、関東は関係ないです。
例えば関東で優勝しても、
はい、
総体予選の地区予選で負けてた、地区予選っていうかさ、神奈川県大会で2位やったら、
はい、
関東大会優勝してもインターハイ出れない。
はい、まあ、神奈川は2位まで出れるんで、まあ、要は3位まで、3位4位だとダメです。
神奈川は2位まで出れるの。
はい。
え、そうなん。
もともと東京と神奈川はもう2校出れるので。
ああ、多いから
多分。
へえ、ほんで他は全部1校になっちゃった。東京神奈川だけ全国で
2校。あとどこだろう。それ福岡も1校ですもんね。
そうやろ。
大阪は、
大阪1校のはず。
大阪2校ですよね、神田北陽と。
大阪2校出れんの。
はい。
ああ、そうやったんか。ちょっとさ、モン吉、その辺を今日ちょっと紹介していきましょうか。
はい。
ねえ、どこが出れるんだいっていうところよ。
関東だと東京と神奈川だけなんですよ。
なるほど。
はい。
ほうほうほうほう。
もうそれ行くと、おそらく、
うん、
あとは愛知が、桜ヶ丘と、
うん、
あの中部大第一、
うん、
が2校出れるはずなんですね。
うんうんうんうん、
あと大阪が、
うん、
あれ関大北陽ともう1個どっちだったっけな、近大附属じゃない、大阪桐蔭だったから。
大阪桐蔭だ。
大阪桐蔭と関大北陽ですよね。
うん、
で、あとでもそのぐらいなのかな。九州は1校だから、多分2校出れる学校がちょっと減ったってことですよね。
だいぶ減りましたよ。
減りましたよね。
で、今回は開催地枠で鹿児島県も2校出てますね。
そうですね。
なるほどなるほど。じゃあちょっと順番に紹介していきましょうか。
はい。
インターハイ2019出場校、北海道男子、はい、東海大札幌、
うん、
白樺学園、ここ2校です。
はい。
で、女子は1校。
あ、女子は1校なんですか。
なんで、
これはちょっとわからんです。
わからんね。女子1校、札幌山の手、
うん、1校しか出れなかったらもう山の手しかないっすよね。
ねえ、
現状は。
うーん、青森県、
はい、
男子八戸学園光星、最近強いね。
強いですね。
ねえ。
弘前実業とか出てこなくなっちゃいましたね。
そう、あのディフェンスで 目立ってなんかうまかった、うん、あの弘前実業が出てこない。八戸学院光星、女子柴田学園。
ここいつも出てきますね。
うん。岩手県一関工業。はい、
うん。
うん。女子は、盛岡白百合学園。
ここもいつもですね。
盛岡白百合学園ね。で、はい、宮城県、
はい、
もうここはね、
うん、
ズバリ明星、
はい、
女子も明星、
はい、
これ女子も最近強いよね。明星
女子は、うん、だいたい清和と明星が決勝カードになってるっぽいですね。まあ、清和が勝つ方が多いみたいですけど。
なるほど。
うん、
秋田県男子能代工業、
はい、
平成じゃないんだね今年は。
もう能代さん入ってだいぶね、
うん、もうだいぶ力つけ
ました、
復活してきましたか。
うん、
うん、女子は湯沢湘北、
はい、これもいつもですね。
ね、山形県羽黒男子、
うん、
で女子は山形中央。
山形中央はもう鉄板ですね。
うん。から福島県男子福島南、
はい、
ここもだいぶ硬くなりましたね。
でもここはあれですよね、北陵かなんか、北陵でしたっけ、
福
島なんとか
東陵、東陵、
東陵だ、
うん、
ここと大体競ってるみたいですよね。
そうね、ほんで東陵は留学生いるしね。
うん、
うん、これそうやな。あと県立福島とかも強いよね、なんか時々。
そうです ね。あと日大東北。
あ、日大東北強いよな、
ね、ブレックスの栗原選手の母校ですね。
はい、女子は福島西、
はい、
茨城県男子、ここはね、
まあね、
もう鉄板というかもうダイヤモンド版土浦日大、
はい。まあ、ただ砦がね、砦二校が、
うん、あ、そっか、砦二校が出てくるときはね、なんかこれ、これ、今年やったっけ、砦二校が土浦破ってたの。
それ、あれ、今年だったか、去年だった
か、去年だったか、
ね、
もうびっくりしたもんな、ひっくり返ったもん、はい。女子もね、土浦日大出てくるときあるんやんな。
そうですね、まあ、でもこっちの方が女子は伝統あるのかな、明秀日立ですね。
明秀日立、
はい、
はい、栃木、
はい、
文政芸術大学附属、
はい、ここは元宇都宮学園ですね。
宇都宮学園がこの名前になってんのか、
はい、
へえ。女子は白鴎大学足利、
はい、
うん、群馬前橋育英、
はい、はい、
で女子は、
桐生一律商業、
桐生一律商業、
はい、
群馬って桐生一律商業やったの。
女子は、
うん、
違うとこが出てる時が多かった気がするんですけどね、うん、どこだったっけな。女子は
ちょっと群馬出てこないね。
うん、
うん、申し訳ない。埼玉県男子招致深谷、
これ今日決まったんですよね。
あ、そうですか。
昨日だ、昨日。
ほー、早いな情報。
で女子が栄ですよね。
うん、埼玉栄、うん、うん、で千葉県男子一律船橋、
はい、
うん、女子は昭和学院、
うん、
うん、で東京都男子これ2校ですね、実践学園と
成立
学園。
この成立学園っていうのが、
うん、
もう何年か前から実は留学生もいたりするんですよ。
あ、そうなんだ。
うん、まあ、割と細い留学生だったりしたんですけどね。で能力の高い選手が集まっていて、
うん、
ここ数年もう 5,6 年ぐらいはもうずっとベスト8の常連にはなってたんですよ。
そうなんだ。
だからそこに厚木東高校の永田先生が今年4月から赴任したんですが、
お、
赴任して早々インターハイ初出場という快挙を成し遂げまして、でこれ東京ちょっと大変なことになっていて、
うん、
まあ、実践が関東大会で優勝して、
うん、
まあ、実践がこう、まあ、ずば抜けて強いかなと思いきやですね、
うん、
成立と実践と八王子がですね、うん、三つどもえになっちゃったんですよ。
うわー、すげえ。
で得失点差で実践と成立がまあ抜け出したというような。
そうなんだ、
はい。まあ、八王子も留学生いますしね、よく実践そういう中でやっぱり 出てこれますよね。
すごいよね。実践学園のメンツ出身中学校は実践学園なの
が多いのかもしれませんね。
多いんだ。
まあ、半分ぐらいとか3分の1は多分そうだと思うんですよ、メンバー入りしてる選手の。
ということはミニバスから引っこ抜いて力入れてるってこと、中学校。
そうですね。あとは高校の方にもいいスキルコーチを招いたりしてるんで、
うんうんうんうん、
やっぱりだんだんだんだんこう底上げされてきてるというかね。
すご
い。やっぱプレー見てても非常にこうはつらつとしたプレーをする選手多いですしね。かといって、うん、落ち着いた、
うん、
なんていうんですね、こう上から相手がチームが当たってきて、
うん、
落ち着いてボールをしっかりキープして回してってことがちゃんとできるチームですよね。
おー、ちょっと大人びたチームなんだね。
そうですね、そういうとこありますね。荒っぽくないですね。
なるほど。
でも行くときは行くし、うんうん、とりあえずボールもらったらちゃんとゴールを見てプレーしてるって印象はあるんですよね。
なるほど、うん、女子は東京聖徳、
はい、
それから明星学園、
はい、
うん、さて神奈川、
はい、
男子東高、
はい、
法政第二、神奈川にこうやもんな、はい、うん、
うん、
でこれを見てこられたんですか。
そうですね、これと女子の方も見てきました。
あれ聖夜湘南と何、
くげ沼、
くげ沼、
はい、
くげ沼、これ読めないわ、ごめん。
まあ、くげ沼は本当にここ最近強くなってきた学校なんですよ。コーチも女性の方でしたね。
ああそうなんや。
はい、見てましたけど。
そらこの人口規模を抜けてくるってすんごい強いんやろな。
やっぱりあの朝日高校だったりとか、うん、最近ちょっとね名を潜め始めましたけど金沢総合とか、
金沢総合、そういう
の、
そう、
あとは関東大会にもあの常連になってるチームが他にも市川高校とか、まあいろいろあるんですよね、
うんうんうんうん、
まあそういう中で、うん、なかなかこうどうしてもベスト8ぐらいで強いところに当たってしまうっていうところで消してしまうことが多かったみたいなんですけど、ここのところ2強になってきててですね、
うんうんうん、
アレセイヤとクゲルマの、
うんうんうんうん、
朝日がちょっと落ち始めてですね。
あ、そうなんや、
うん、
すごい勢力すごくねんな、
まあ、やっぱりコーチの、ね、動きっていうところもあるのかもしれませんし、まあ、アレセヤなんかはね、まあ後でちょっと詳しくお話をしますけど、
う
ん、韓国人のコーチの方が来て、あの6人かなんかで関東大会制したっていう、あの新人戦の時にですね、
うん
うん、まあ、その時のメンバーが当然残ってるわけで、
お
う、うん、まあ、ちょっとそこは詳しく後でですね、ちょっと見ってお話をしたいんですけど、
楽しみ楽しみ、
はい、
次山梨県行きますよ。
そうですね、山梨、
はい、山梨男子市川、
はい、
女子は韮崎、
韮崎ですか、はい、うん、
それから長野県男子東海大諏
訪、はい、
女子も東海大諏
訪、はい、
新潟男子開志国際、
うん、
女子も開志国際、
うん、
うん、富山男子富山工業、
うん、
女子は高岡第一、
はい、
うん、でもですね、石川男子は北陸学院、
うん、
で女子は大鳥学園、
はいはいはい、
うんうんうん、で福井県男子北陸、
うん、
女子は明日は、
あ、明日はですね、
うん、岐阜県男子美濃加茂、
はい、
で女子が岐阜女、
うん
うん、静岡県男子飛龍、
はい、
で女子は浜松開誠館、
これ藤枝明誠との戦いが結構すごかったんですかね。
ああそう、
藤枝明誠が確か女性の監督で、うん、どの子のって以前1回
なんか
ピックアップしましたよね、
なんかで、うん、
うん、
乗ってたの、うん、
結構今年良かったみたいですけどね、
藤枝明誠、
はい、
へ
ー、結構話題に上がってましたが、飛龍、うん、の方が強かったということですね。
そうやね、これ予選ちょっと遡って見てみたいね、
はい、
うん、女子は浜松開誠館、
うん、
で愛知男子桜ヶ丘中部第一に校出ます、はい、で女子はなぜか一校大川学園、
お
う、うん、なんかあるんやろか、
どうなんでしょうね、部活のあるチームが少なくてトーナメントにした時に学校数が少ないとかそういう感じなんですかね。
そういう感じ、
女子校が少なくて男子校が多くて、男子の方のチームの方はやっぱすごく多いから2校出す必要があるけど、女子のチームが少なくて、女子校で部活のないチームとかあったりとか、例えばですけど、男子校と比べると女子校が少なくて、その2チーム出せる規定の数に達しなかったってことかもしれないですよね。
そうなんかな、
北海道もそうなのかもしれないですね。
なるほど。三重県、
はい、
男子四日市工業、
はい、強いですね最近ね、本当にまた。
女子四日市商業、
ここも強いですよね。
滋賀男子高専、女子は滋賀丹附属、
お滋賀丹附属ですね。
京都男子東山、
はい、
と洛南ですかね。これはね、この週末の近畿大会の結果から、そうですね、東山洛南の決勝になってたんで、これ東山と洛南だと思います。女子京都精華学園、
はい、はい、
それと多分訓営、多分というか近畿の決勝が京都精華と訓営だったんで、違う、ごめん
都道府県が違う、
都道府県違う、これはごめんなさい、東山と洛南は間違いないけど、女子は京都精華だけだ
っていうことですよね。
そうで、大阪府男子、関大北予、
はい、
で大阪桐蔭、
はい、
で女子は大阪桐蔭と大阪薫英、こうちゃんと出てきてます。はい、兵庫県男子報徳学園、
はい、
女子は市立尼崎、奈良県男子天理、
はい、
女子は奈良文化、
はい、奈良文ですね。
で和歌山県男子和歌山工業、女子は和歌山親愛、この和歌山親愛いうのがね、いいチームでしたよ結構、強かった、グリーンのユニフォームでね、結構いいチームでしたね。これはええチームやったな。はい、鳥取県男子鳥取城北、女子は倉吉北、
はい、
から島根県男子出雲北陵、
はい、
で女子は、松江商業、次岡山県いきます。
はい、
岡山商科大附属、
はい、
女子は就実、
岡
山商科大附属って何、
どっかの学校が名前変わったんだと思いますけど。
ああ、そんな感じですか。
昔は岡山理科大附属が強かったじゃないですか。
そうやね。
でその後に一回岡山学芸館とか、あと倉敷工業とか、なんかあの辺がよく出てましたけど、
そうですよね。
で最近になってね、岡山商科大とかも絡んできましたね。
なるほど。よいしょ。
あと多摩の興南とかも出てたな。
ああ、多摩の興南とかね。ちょっと待ってね。よいしょ。よいしょ。旧名は吉備高等学校、2004年度から総合学科を設けた。やっぱり僕らのあんまり知らないところだね。1994年から岡山商科大学附属高校。
そこって名屋さんがコーチやってる学校ですか、もしかして。
そうなの、
違いましたっけ。
マジで、納屋って北陸の、
はい、違いましたっけ。
ちょっと待ってね、ちょっとそれ調べないと。それはちょっとリスナーさんも気になるよ、そんなこと言われちゃうと。
なんかあっちの方でコーチやってるって話は聞いてたんですけど。
よいしょよいしょよいしょ。さあ叩いております、皆さんもう少しお待ちくださいね。ありましたと。これ結構出て、去年のウィンターも出てきてんねんな。
は
素晴らしい、モン吉
当たってました。
コーチは納谷浩二先生。
あ、そうか、
出ます。すごいな。素晴らしい、モン吉。
あの、新しい名前の学校が急に出てきた時って大体そういうコーチの人がついてるか、
うんうん、
あるいは有名な学校が名前変わっただけか、
うんうんうん、
大体どっちかのパターンなんで、
う
ん、
なるほど、
はい、
どこまで行きましたっけ。岡山県女子終日まで行ったかね。
はい、
そうだね。広島県、
ま、はい、
男子広島南、
はい、
女子広島観音。
あ、この辺ずっといつも出てますね、
うん、
南も観音も。
そうやね、うん、あと山口県男子、
はい、
豊浦、
うが入らないんです、豊浦、
豊浦、よく見るけど、女子徳山校商工、
はいはいはいはい、
うん、徳島県男子海部、はい、
うん、
女子富岡東、
はいはいはいはい、はい、
うん、香川県男子尽誠学園、
うんうん、
これ女子高瀬、
高瀬、
うん、
うん、
高瀬高校。愛媛県男子新田、
はい、
なんかちょっと久しぶりじゃない新田、そうでもない、
あ、そうでもないか、どうなんだろうな。新田
って我々の時はちょっとね強かったけど、
そうですね、
今もそうなのかしら。
まあ、今はそこそこ強いはずですね。そこそこ強
いですか。
松山工業かどっちかなんですよね。
何工業？
松山工業か。
ああ、松山工業か。
そこかに行ったかって感じですよね、ここ最近はね。
女子聖カタリナ、
はい、
うん、高知県男子高知中央、
うん、
女子も同じく高知中央。
まあどっちも留学生いますしね。
ねえ、
はい、
福岡行きますよ。
はい、
男子福一、
はい、
女子は、聖火女子。
そうですね、うん、今ここがもう強いですね、ずっと
ね佐賀男子佐賀北、
はい、
女子も佐賀北。
お
う、うん、長崎県男子長崎西、
うん、
女子は純真女子、
うん、
うんうんうん、熊本行きます。
はい、
男子九州学院、
うん、
うん、女子は慶西、
はい、
うん、大分県行きます。
はい、
男子、
はい、
溝辺学園、
はい、
女子中津北、
はい、
ちょ、溝辺学園何
これも、
うん、
あ、留学生いるんじゃなかったっけな。
マジかよ、
これもどっかの学校は名前変わったはずなんですよ。
あ、そうなんや。
なんだっけ、元の学校の名前忘れてしまいましたが、
ウィンター2018も出とうな。
あの学校なんだっけ、豊豊かっていう字はもともと入ってたのなんだっけな、
海部学園高校。留学生いるな。
はい、もともと大分方面じゃなんだっけな、なんかそういうどっか名前が変わった感じなんですよ確か。
そうなんや。
はい、
ここ面白いな。なんか中学生の中国の留学生いますね。
うん、
それから本当に黒人の留学生もいるし、
うん、
豊富だねこれ。うん、ちょうど今年は中国の留学生、2メートルの留学生と、
うん、
2メートル5センチの、
うん、
黒人の留学生と、
お、
うん、だから、うん、すごいな。
確か大分明豊だったかな、 確かね、そこら辺の学校が確か名前変わったような気がするんですよね。
へえ。大分舞鶴の時代は終わったん？
いつも強いんですけど大分舞鶴も、
うん、
だけどやっぱ留学生、あそこ進学校だから留学生いないんで、
うんうんうんう
ん、やっぱり留学生取られちゃうとちょっとなかなかいけないんじゃないかなと思います。
なるほど。いや面白いね、ちょっと注目やな、うん、ここ去年も出てるな、ウィンターに出てますね。
はい、
はい、宮崎県、
はい、
男子延岡学、
はい、
延岡学園、女子小林、
はい、
鹿児島県男子、
はい、
鹿児島の方の仙台、
うん、
それから鹿児島工業、これは出場地枠、開催地枠、
はいはい、
女子はひらがな黎明と、鹿児島女子、
はい、
これも開催地枠でございましょう。
そうですね、うん、男子はそうですね、その仙台と鹿児島工業と、
うん、
あとは黎明とかそのあたりがいつも大体争ってるっていう感じですからね。
そうやね、
うん、
黎明なんかむちゃくちゃ古いよね、
昔からありますもんね、
名門やんな、
はい、
すごいよな。さて沖縄県、
はい、
男子
富城、
女子これがね僕読めないの、西原って書いて
西原です、
西原か、
西原です
。これいつもなんか俺変な読み方、サイバルとか読もうとしたりすんねん、
うん、
西原、
これだね、まず富城ですけど、
うん、
地名は富城なんですよね、これで何でも学校は富城っていう、
ややこしいな、
ただでさえね、
うん、
ちょっと本州の人からすると読みにくいっていうかね、そういうのあると思う、
うん、素直に読めばいいんだ両方とも、
はい、
富城と西原、うんうんうんうん、沖縄興南どうしたんだろうね、
これはね、
うん、
なんでだろうな、その九州大会の前かなんかの時の決勝かなんかでは確か勝ったんですよね、
うーん、
残り0、うん、ブザービーターかなんかで興南が勝ったっていう試合を何かの動画で見たんですけどね、興南の子がフリースロー決められて2点ビハインド、
うん、
で残り 3,4 秒のところをドリブルでグワーって抜いてってスリーポイントって最後逆転して勝ったっていう動画が上がってたんですけど、これは多分県1位を決める大会とは違う大会だったんですよね、
そういうゲームがあったのか、
はい、
うんうんうん、
だからいい試合してたはずです、
なるほど、こうやって結果だけ見ると内容見たくなるな、
そうですね、
YouTube で上がってんのかな、
結構見れますよ、
結構いろいろ見れるよね最近、
はい、
うん、どっか見にくい県とかある？ここは見たことないよ、この県はあかんわっていうのある？
うん、
東京は厳しいとか、
まあそうですね、東京は厳しいですよね、
あ、そうなんや、やっぱり
やっぱりさっき言ったように三つどもえになってますし、まあ実戦がすごい強くなってきたとは言っても、やっぱ八王子は毎年ね、
うん、
留学生とシューターがセットで必ずいますってい
う、
もう全国で勝つためのチーム作りをしてますからね、
そうや、
東京で今回出れなくなっちゃったとはいえ、
うんうんうん
うん、ただ最近ちょっと昔ほどじゃないのかなっていうのは、
うん、
前もあの東京のベスト8かなんかで都立の学校に負けちゃったっていうね、
うん、
を一回挙げたことありましたけど、
はいはい、
うん、やっぱり人も多くてあちこちに散らばっちゃってるから、
うん
うん、なかなかこう一強ずば抜けて一つのチームだけが強いっていうのはなかなか作れないんじゃないでしょうかね、東京の
方に、うん、そうやな、
バスケ人口が多すぎて絶対散らばっちゃうんですよね、その辺は大阪とかもそうなんじゃないかと思うんですよ、
そうやわ、
だって両方の2チームのエースが集まれば、
うん、
ぶっちゃけめちゃくちゃ強いわけで、
うんうんうん
うん、まあその辺は兵庫なんかもね、
そうよ、
京都なんかも同じことが言えると思うんですけど、
うんうんうんうん、 やっぱりな、散らばらんとこうと思って考えてもチームの上級生の人材とか、
はい、
自分のキャラクターがそのチームのパズルピースとして合うのかとか、
うん、
考えるとやっぱり散るは仕方がないもんな。
そうですね、
どんなに魅力的でどんなにいい先生がいたってもやっぱり自分がそこのチームに合うかどうかっていうのは親や選手考えるもんな。
そうですね、
いやそういう事情があるのにやっぱり高校の先生同士が取ったや取られたやとかさ、
はい、
なんかそういういさかいを僕は聞いたことあるけどさ、
はい、
やっぱ決めるのは選手とその家族やからね。
そうですね、
そんな先生が取ったとか取られたっていうのも甚だおかしいんじゃねえのって昔から俺思ってたわね。
まあそうですね、
あんたらがどれだけ言ってどれだけ説得したところで決めるの親と本人じゃいっていつも思ってたんだけどね、まあそういう先生いますよたまに。ね、面白いな。
その中でですね、
はいはい、
まあ、私がその神奈川のを見に行ったんですけど、
うんうん、
見に行ったのがまず女子の、
うん、
あその前に、うん、そのまあ決勝リーグなんで、
うん、
別に決勝戦とかっていうものではないんですけど、
うん、
あの男子の女子が2試合と男子2試合やってるんですけど、
うん、
試合が女子男子女子男子の順番でこう、まあ、行われてるんですね、
うん、
で決勝リーグの3日目最終日に私行ったんですけど、
ほうほうほうほう、
その日の第1試合の女子の試合はちょっと見れなくて、
うん、
だから男子の2試合とその間にあった女子の全勝同士の対決っていうのを見れたんです、
ね、なるほどなるほど。
だから男子は 全部のチームを見れたんですけど、
うん、
男子は残りのベスト4に上がってた2チームっていうのが、
うん、
横浜清風と三宅さんが教えてる横浜清風と、
うん、
あとは東海大相模だったんですよ、
うんうんうん
うん、で横浜清風は去年かな、
うん、
埼玉カップかなんかの時にちょっと育英の選手に聞いたら、
うん、
ガードにハーフのすごい上手いのがいる、なかなか止められないって話をしてたのを私覚えてて、で当然その選手がいるんですよね、
うん、
しかも2人もいるんですよ。
2人ともちょっとハーフ、うん、外国人、
はい、もうその黒人系に見えるあれなんで、
うんうん、
もうパッと見すぐ誰だか分かる
ん
です
けど、うん、
で しかも2人ともアウトサイドなんですよ、う
ん、なるほど。
でそのうちの1人がもうめちゃめちゃフリー入る入る、
ああそうなんや、
うん、だから全然こうゴール下にこうずっと立ちはだかるのとは全然違う感じで、
うんうんうんうん、
見てて新鮮ですよね。
へ
え、ドリブルで持たせちゃうともうスピードとそのなんか伸びが速いっていうかね、
うんうん、
もう勢いづかせちゃうともう止めらんないっていう、でかと思ったらスリーポイントをバゴバゴ決めるっていう
めっちゃややこしいな。
その清風の子は、
うん、
その片方の子がスリーポイント多分8本ぐらい決めてましたね、うん、まあ2敗同士の対戦でね、うん、もうちょっとインターハイ出場はもう見えなくなってること確定はしてるチームだったんですけど、それでももうガチンコでやってました、当然ながら、
そうなんや、
うん、東海大相模も頑張ってましたしね、1人7番の子がものすごい点得点能力高くて点取りまくってましたけど、向こうも向こうで、この子は東海大行ってプレーするのかななんて思いながら見てましたけど、
おお、そう、サイズは？
サイズも185ぐらいはある子でしたね。
おお、いいじゃない、
うん、で去年も去年だか一昨年も東海大相模決勝リーグまで行きながら全敗で、
うん、
あのインターハイには出れてないんですけど、
うんうんうんうん、
その時に一人だけ光ってる選手がいて、
うん、
その選手が佐渡原選手っていう今東海大でなんとスタメンになってるという、
へえ、
ガタイが良くて、
うんうんうん、
それでいてドリブルとかもつけるしスリーも打つし、うん、リバウンドめちゃくちゃ強いっていう、全国的に無名だったのに、
うん、
東海大に入って、
うん、
ね、他のメンバーとかにも恵まれて、
うん、
彼の良さがもっともっとこう生き始めて、
それはラッキーやね、その人
今やスタメンというね、
すごいな。
そういうふうに考えると、今秋田ノーザンハピネッツのエースと言われている中山選手なんかも東海大相模だったんですけど、
ほうほうほう、
高校の時は全然有名じゃなかったんですよ。
あ、そうなの、
で大学に入って大学2年の時に急に出てきて、でいきなりスタメンで、そこからもう全国的にもすごい有名になってったんですけどね。だから全国で勝てなくても、この将来有望な選手っていうのが大体埋もれてるんですよね。それが東海大相模とか、あと今回2位になっちゃった法政二高とか、この辺は割といい選手が埋もれてるんで、まあもちろんどっちも推薦は取ってるチームなんですけどね。でも他のチームと比べると人数そんなに多くもないとも言われてるので、結構いい試合だったんですけど、最後の最後で横浜セーフが一気に引き離したんで、横浜セーフが3位で、東海大相模が4位
と
ふうになってまして、
なるほど。
でそれを見た後、今度女子、でこれが2勝同士の対決なんですね。アルセイヤ湘南対クゲルマなんですけど、でこのアルセイヤ湘南、さっき、申し上げましたように、関東大会を6人だか7人かで勝って、でも背も低い、170cm、一番背高くて170ちょっとの子が1人いるぐらい。
そんなんの？
いや本当私も見ましたけど、すごいちっちゃいチームで、センターがいないんですよ。センターらしいセンターがいない。
ファイブアウトなの？
もうファイブアウトに近いですよ。まあ、たまにポストつってもハイポストですね、入るのは。ローに入るかほぼいない。
ああそうなんや。
入るとしたら、そのガードの子が、相手もガードだからポストプレーできると思ってあえてそこでポストプレーするとかっていうプレーをしてましたけどね。いやもうどんなバスケしてんのかなと思って。
どんなバスケしてたの？
それが、身体能力見ててもそんな高そうじゃないし、もう悪口に聞こえちゃうかもしれないですけど、もうボテボテ走ってるような子たちもいて、スタメンの中に。もうなんでこの子たちが関東で勝てたのかマジわかんないと思って見てたんですけど、途中からエンジンかかり始めてすごかったのが、ポイントガードの女の子で、古木さんっていうみたいなんですけど、地味なんですけどね、ドリブルの切り返しのタイミングとかが上手で、非常にやっぱ韓国のバスケだからなのか分かんないですけど、非常にこうコントロールされたバスケットで、まあ早打ちとかあんましないんですよね。ひたすらボール回してって、で最後残り10秒ぐらいになるとドリブル1対1を始めるんですけど、そこで切り返して切り返して崩したところを最後もう一人
合わせに来る。
でそこにまた合わせてブロックってもしようかなってきたとこ、もう一回最後のもう一回パスが入るみたいな形で、最後の残り5秒6秒ぐらいのところからパッパッパッっていうパスで、うまくノーマークを作ってシュート打つとか、そういうのがうまかったですよね。あとはそこら辺のところをゴール下の方に急にこう集中してパスを回すので、ディフェンスがゴール下のに急にパッと最後寄るんですよ。そこに外で待ち構えてる子がいて、そこにパスアウトして打つっていう。
ほ
ー。だそのスリーポイント打つ子とかもすごい溜めて打つんで、パッて打つのすごい遅いんですよ。
なるほど。
だけどそれまではゴール下の方にこうポンポンポンって2回か3回パスをゴール下だけでこう回したりしてるから、もうディフェンスが完全にもう
ビジョンが切れてるんや。
そうです。ビジョン切れてて、ノーチャージエリアぐらいにディフェンスが集まっちゃってるから、なんて言うんでしょうね、こう間に合わないんですよね。クローズアウトしても、このぐらいのところに2人ほど45度トップぐらい待ち構えてて打つみたいな形になってましたけどね。でもその15番の古木さんって子はすごくうまかったですね。
15番なの？
背番号15番つけてて、みんなバラバラの番号つけてますけど、
何年生なんだろう。
その子が多分新3年生ですね。
おー、新3年生か。
はい。他にもちっちゃくてちょっと早い子、もう細くてちっちゃくて早い子が一人いたのと、173、4センチぐらいの子が一応カットインとか果敢に行ってましたけど、ストレイガーはもう本当にパス回したり、ドリブルで1対1で切り返し切り返しとかでちょっと相手を揺さぶってはパスみたいなことばっかりやってて。
へー。
正直全国の試合いろいろ見てますけど、 正直他の全国の常連、まあ、例えば東京成徳だったりカタリナだとか、
うん、
ああいう子たちと比べると、うん、個人の1対1の能力ってはっきり言って低いんですよ。
うーん
なんですけど、うん、なんか地味に地味に
う
まく崩して、
うん、
攻めるっていうのと、
うん、
あともう一つこれは多分強い一番の理由だと思いますけど、
うん、
ルーズとリバウンドめっちゃ強いです。
わーそれチームが強くなりそうなとこやね。
で特にね別にダイビングするとかじゃないんですけど、
うんうんうん、
リバウンドでこう弾かれて、
うん、
そのこぼれ球とかのところに大体取り行ってるっていう、
うんうんうんうん、
多分ボールをこう感覚みたいなものが鍛えられてるなっていう、日頃からリバウンドで意識してるからこうなった時に大体どこに飛ぶかとか、
うん、
ここに人がいた時にここでまた弾くとどこに飛ぶかとかそういうのが日頃の訓練で、
うんなるほど、
まあ、ある程度勘が鍛えられてる、その一瞬一瞬の動きに対してすぐ反応するって練習をしてるとしか思えないですね。3回連続ぐらいで、
うん、
リバウンドはこう争いで弾かれたのを取る、
ほうほうほうほう、
一発では取れないんですよ、背も低いから、
うんうん、
だから大体リバウンド一応いい位置にいるんですけど弾いちゃう、
うん、
でその弾いたのをちゃんと取りに来てるっていう、
なるほど、
うん、あまた取ったまた取ったってお客さんたちも結構みんな口にされてましたから、まあこれが強さなんだなっていう。
いやまさにそうですよね。
でも本当にセンター誰もいないし、
あ
よくもまあ、うん、でも速攻はそんななかったですね。
へえ。ハーフコートでどっしりバスケットする感じ？
そうなんですよ。センターいないの。速攻で1回なんか2回ぐらい綺麗にポンポンポンってお手本のような速攻決まったのはあったんで、
う
本当に出せるときは本当にもう一発で殺すぐらいの感じでパッて出すんですけど、
う
なんか無理やり速攻とか早い展開に持っていこうっていうのは全然なかったですね。
へ
え。3も本当に相手が離れてるときが打たない。
あそう。
ただ本当に残り 2,3 秒とかになったときに攻め手がないときは、
うん、
15番の子が、
うん
ドリブル1対1仕掛けて、
うん
まあ、ジャンプシュート打つみたいなシーンはあるんですけど、
ほうほうほうほうほう、
うん、ちょっと面白いですね。これ本当に全国のその関東以外のチームの、
うん、
全国の常連のチームとかと当たった時に、
うん
まあ、どんなバスケするのかはちょっと見てみたいですね。
うーんまあやね。いやー、うん、面白いな。で韓国らしいアウトサイドばっかりってわけでもないねんな、それ聞いてたら。
そうなんですよ。
なんかそれ本当ちょっと見てみたいな。
本当に我慢我慢我慢、我慢してるってわけでもないんでしょうけど、
ディレイドオフェンスってわけでもなく、
あえてディレイドにしてる、うん、まあでも若干ディレイド気味っていう方が正確かもしれないですね。
ああそうなんや。
でもただ無駄に時間過ぎるまでボールを持ってるっていうようなことはしてなかった。一応相手に揺さぶりながらというか様子見てパス回したりしながら、
ほうほうほう、
うん、
へえ。
これは面白かった
です、ね、面白いね。なるほど。
で今度男子の方は、
うん、
これ私本当にこれが楽しみで、本当は東京の方の試合を見に行こうか、
うん、
神奈川の試合を見に行こうか迷ったんですけどね、
うんうんうんうん、
ただ今年はちょっと法政二高のバスケどうしても見たくて、
うんうんうんうん、
法政は他の東工学園とかと比べるとスポーツ推薦取れる枠がちょっと少ないらしくて、
うんうんうん
うん、だからどっちかっていうと、まあ、そういうチームが好きな人っているじゃないですか。そういう人たちが集まる傾向がある中で、
なるほど、
割とちょっと今年は監督曰く身体能力の高いチーム、ここ近年でも高い選手が集まってるっていう話があって、
うん、
で新人戦か何かで優勝してるんですよ法政が。その前のこの前さっき話題に出た関東大会の時は東工が優勝してるんですよ、
うん、
だから、まあ、優勝してる学校同士が、
うん
まあ、2勝同士っていうところでですね、最終戦でどっちが神奈川1位かっていう対戦だったんですよね、
うんうん
うん、でこれ結論ですね、
うん、
もう東工が出だしからスタート、
うん、
もう法政全然点取れなくて、
あそうなんや、
もう1ピリで勝負決まったっていうとちょっと言い過ぎですけど、
うん、
もう東工がもう乗っちゃって、
え1ピリ終わってどんなんやったの？
ですね、もう20対4とかそんなもんでしたね。
そんなんやったんか、ははははは、はい、
ちょっとざっくりですけど、あの法制は法制で本当能力高いのは分かってて、でアイディアとか相手を崩すってとこまではすごく上手なんですけど、フィニッシュがちょっとね悪くて、ああこれ入んねえのかっていうのが結構ことごとく入んなくて、崩してノーマーク作って逆サイドから綺麗にスリー打ってんだけど入らないとか、だこういうのが調子いいともう全部入って、そういう時は良いんだろうなっていう感じはしたんですけど、ちょっと今回ですね、本当にあの東邦学園のディフェンスがすごいから入らなかったっていうよりは本当に調子悪くて入らなかったっていう印象でしたね。ちょっとこの微妙な差って分かりにくいのかもしれないですけど、もちろん東邦もディフェンスちゃんとやってたんですけど、それでもうまくノーマークとか作ってたのにそのシュートが入らなかったんで、
なるほど、
結構崩すのうまかったですけどね。
へ
ポンポンとうまくパス繋いだりとかして、その後のフィニッシュがポロリなんていうのがあって、
あそうなんや、
でトークはもうことごとくシュートが入ってて、特に4番のこのシュート3ポイントがめちゃくちゃ入ってて、多分6本ぐらい入った、
6本
ぐらい入ってた、6本7本入ってましたね。それ以外のミドルも入ってて、まあこれいつも入ってんのか大当たりなのかって言ったらちょっと大当たりに近かったんじゃないかと思うんですけど、その4番の子がめちゃくちゃ入りまくってましたね。まあ、それでだいぶ差がついてしまって、法政の監督も、ね、せっかく応援に来たあの皆様に非常に申し訳ないなんてことをですね、インタビューで答えてたみたいですけど、だからこれはまあインターハイまでにまたいろいろ調整してくるでしょうから
ね。そうやね、
まあ、でも東高は本当に連続でずっと出てるのでね、ここのところ、ちょっと厚木東に負けた年があったとはいえ、
そうやね、安定
してね、まあ、これまた全国でどこまで行くのか、ここのとこベスト8ぐらいまでね出たら行くっていう流れができてるんで、
そうや
ん
な、なるほど。ちょっと気になるのが、
はい、
安城学園、
安城学園、ああ、
はいはい、実はちょっと名古屋女子大附属にも負けて、愛知県3位なんだよね。それともう一つ気になるのは、
はい、
帝京長岡、
はい、
これが開志国際の次が新潟商業になってるね。
そう、新勝に負けたらしいですね。
ほんで帝京長岡3位と、
はい、
いうことになっております。あとは、ね、
新潟の方々は、久々に新勝来たみたいな感じで逆に盛り上がってたようです
ね。ああそうなんや、新潟商業、新潟工業、
昔はこの2校が強かったじゃないですか、
ね、我々のブルーのユニフォームちゃう、ブルーのジャージだったよね。ユニフォームもそうかな、ニーテクってなんかそうやったようなイメージがあるけど、
白と水色、そうですね、濃い水色のような感じでしたね。
なんかそんな感じするよね。
新潟商業が青だったと思うんです
けど、あとねちょっと気になったのは石川県は女子、
はい、青鳥、
つばた、
あ、つばたがね、
つばたが出てくるのかなと思いきや大鳥でしたよね。
やっぱこれ公立の学校ってやっぱりずっと勝てるわけじゃないっていうのがあるのかもしれないですね。
そうやな、
まあ金沢総合とかも公立でしたけどね。
あとはね、
はい、
兵庫県は女子の三田翔成高校、
はいはいはいはい、
ここは女子のバスケット部が新設されて2年生の時点で実は決勝行ってるんですよね、兵庫県、
はい、
でその子たちが今年3年生になって、ここやんな、新人は取ったんじゃないんかな、
ね、そういう流れ聞くと、今年はもう三田翔成の年でしょって
っていう
感じ、思っちゃうとこなんでしょう
かね、思ったんですけど、兵庫県実はもつれて得失点差で一律浜崎が1位と、
得失点差か、
そう、2位が三田翔成ということになったんですけどね。三田翔成に土をつけたのはなんとこの須磨学園、
スマ学ですか。
スマ学はもうスポーツ推薦取らないって決まって、スポーツ推薦で取ってもらった子どもたちが今3年生を迎えてるという。
あそこやめちゃうんですか。
そうなんですよ、もう取らないんですよ、ね、
なんか陸上とかも強かったですよね。
そうそうそうそうそうそう、
ね、
でも学力がもうずば抜けて上がってしまって、
あ、
学校戦略的にもういいんとなったんでしょうか、分かんないですけど、もう取らないそうですね。で、取ってもらってたその3年生の子たちの代なんですよ、今年は。
なるほど、なるほど。
で、コーチももういなくてね、
実
はベンチで責任者みたいな先生はいるんですけど、実際ベンチワークしてるのは選手自身がみんなで話し合いながら、ベンチワークをしていると。
よく勝ちましたね。
そうやろ、その子たちが三田商船に勝ってしまって、えらい大騒ぎでしたよ、兵庫の女子を注目してる人たちからすると。そうなんですよ。まあでもね、近畿見てきましたけど、相変わらず三田商船はいいチームでしたね。
パスアンドランとかが すごいしっかりしてるみたいな感じですか。
いやー、なんかね、細かくバスケのロジックを管理されてて、初谷先生っていう先生が見てるんですけど、
はい、
初谷先生の考えを手足のように選手たちが動いているとい う, だからちょっと対戦相手は面食らうでしょうね。
なるほど。
あまりにも訓練されてるので、まあ、超管理バスケットですよ。いやでもいいバスケットで、ね、いいなと思って見てましたけれども、ちょっとね、近畿では和歌山に負けちゃいましたけど、いやー、いいチームですよ。
ところで、
はい、
全国的には男子行くと、やっぱ福岡第一が今ぶち切れ強い印象ってあると思うん
ですね。そうですね。
まあ私もそうだと思うんですけど、今ただ別で一人話題を集めてる選手が、チームというか選手があって、それはまあ明星なんですよね。で、明星に入ったこのスーパールーキーがすごくてですね。
そうなの。
これ実は私も去年の冬に、あの東京の赤羽のあの何でしたっけ、あの スポーツセンター、何スポーツセンターだっけな、まあ、
味の素、
あ、そう、味の素、あそこで
ナショナルトレーニングセンターね。
そう、ナショナルトレーニングセンターの、あのアンダーの練習を見に行った時にその選手もいたんですけどね。
おお、
はい、まあ、その選手が明星に入って、
大
爆発をしているという。
おお、
確かね、出身が千葉の松戸とかあの辺りだったと思うんですけど。
あ、そうなんだ。
山崎か山崎か分かりませんけど、山崎イブ選手、これある記事で、昨日か一昨日の記事では、八村二世っていう風に書かれてました。もちろん見た目のっていうところもあると思うし、今回背番号8番つけてメンバー入ってるんで、まあ、そういった部分も含めてのところあると思うんですけどね。まあ、身長が198センチあるんですよ。
でか、
で、
ほん
と点取りまくるタイプなんですけど、明らかに八村選手とはタイプが違う。で、私も実は YouTube で、東北大会の決勝戦を見たんですよね。そしたら、まあ、3ポイント確か10本近く決めてるんですよ。
98で、
はい、
鬼やな。もう
これプレー見てると、まずオフェンス時、あのインサイド入らない。
ああ、そうなの。
トップと45度のあたりうろうろしてるんですよ。
1
番ポジションみたいな動き。で、スリーポイントラインより1メートル近く後ろから平気でスリーポイント打ちます。
マジかよ、オフェンスエリア広。
だからスリーポイント10本ぐらい決めてるんですけど、そのうちの3分の1近くは
4点、
その遠距離からのシュートですね。
うっそ
ー。で、しかもそれも無理やり打ってる感じゃなくて、普通にパース回ってくるタイミングで、打ったっていう、普通に。私がコーチしててもそこで打つかみたいには思わないぐらいのタイミングで、普通に自然にスリーポイントラインの1メートル後ろぐらいからフッと打って入るんですよ。
へー、
のしろ相手に、
のしろ相手に、
はい、
渋すぎるな。
でかと思えば、 手も長くてカットインして体も強いんで、
うん、
スピードもあってなかなか止めらんないっていう。
へえ。例えばフルコートでの走力はあるの？
あんでそれがまた面白いのが、
うん、
ちょっと話ちょっと回りくどい言い方になっちゃうんですけど、いいディフェンスの時に、
うん、
これ3通か1、2通かわからないんですけど、ゾーンやってて明星が、
うん、
そこのトップにいるんですよ。
嘘やろ。
だからリバウンド取ったら一番前走ってるんですよ。
なるほど、
さすがだな佐藤先生とは思ったんですけどね。
おお、引っ掛けたらワンパスでむちゃくちゃ3メートル超えのパスが飛んでくるんや。
そう、それもそういうパスとかも身体能力高いから多少ずれても高くても取れちゃうだろうし、
うん、
その身体能力だから1対2ぐらいだったらいけちゃう。
うんうん、確かに
多分、
うんうんうんうん、何やったら先にバックボードにボールぶつけといて取りに行ってもいいぐらいやんな。
そうですね、
うん、
ゾーンだから時折もちろんそのボールの流れによってはあの、うん、ディフェンスとしてゴール下を守んなきゃいけない時もあるんで、
うんうん、
そういう位置にいる時もありましたけど、
うん、
ワンツーツーなのかなあれ。やっぱりスリーツーかワンツーツーか分かんないですけども、完全にトップにいますからね、うん、
へ
ー。でもガードにしてみりゃあんなでかいのが手広げてトップにいられたらもうそれだけでやりにくいじゃないですか。
うんうんうんうんうん、すげえな。
でも長いし非常に器用な選手だし、
うん、
八村選手と比較してもしょうがないですけど、
うん、
八村選手はインサイドから少しずつエリア広げていって、
うん、
まあ、3年生の頃にはペリメーターあたりからのシュートがボコボコ入る、手つけられないって感じでしたけど、
うん、
山崎選手の場合はさらに遠くからボコボコ入ってくるんで、
うん、
どうなっていくのかこれ非常に楽しみですよね。
すごいよなそれ。
だからこれねちょっとね明星と福岡第一がどっから当たってくんないかなと思ってるんだけど。
ほんまやな、
これ私ちょっと本当にこれね、
うわすげえ、
もう何回戦でもいいから早くこれ当たってみたい。
ほー、俺も聞いてるだけでもワクワクする。それ
ちょっとお互い対戦するまで消えんじゃないぞって、私はちょっと今日実はラジオのためにちょっとネタで見とこうかなと思って、
うん、
帰りの電車で能代、
うん、
と明星の試合をですね、
うん、
YouTube に見ながら帰ってきたんですけど。
なるほど、
うん、見ててちょっと興奮しちゃいましたね。
いやーすごいなそれ、東北大会
これ皆さん要注目です。マジで山崎イブ君、
うわー絶対ありがたいこの回、
うん、これはね楽しいですよきっと見たら。も
うどれぐらい空いたの？
あの得点はどうだったかな、でも最後20点ぐらい空いたのかな、むしろと最後まで見えてないんですよ。
うんうんうんうん、そうか、
動画が1ピリごとのやつだったんで、
うんうんうんうん、
2ピリの割ぐらいまで見てたんですけどね。結果はもうネットで出ちゃってたんで、
うんうん、
まあ、ここくらいまで見れりゃいいかと思って、
うん、
まあ、その辺でやめときましたけど。
なるほど、
注目選手ですね。
面白いな。はっきり言ってさ、福一の強さって今年フルコートの、はい、ゾーンプレス、マンツーマンプレス、
はい、
フルコートのディフェンスにあるでしょ、
はい、
あの硬さ。でもさこれ山崎イブ君がカウンターに上がってきでもしたりしたら、うん、結構ややこしいよね。しかも運んだり、
そうですね、ただ若干、
うん、
まあこれ能代が強いからなのかは分かりませんけど、能代、
うん、
のディフェンスには別に彼だってわけじゃなかったですけど、うん、明星自体が結構ハマってるシーンもあったんですよ。
ああそうなの。
1ピリの時は能代がリードしてましたからね。
あーそう、
最初山崎のスリーポイントとかも2回ポンポン入ったりとかして、
うん、
リードしてたんですけど、
うん、
1ピリの後半ぐらいから能代が怒涛の追い上げで、
うん、
1ピリ終わる頃には能代が逆転したぐらいの感じになったりしてましたし、
あーそうなんや、
明星が、まあ、スコアだけ見ると明星が勝ってますけど、
うん、
もう終始明星がずっと強かったかっていうと、
うん、
結構いい試合してたようなところがあったので、
うんうんうんうん、
だからそういうふうに考えるとまあ面白いけどゲーム自体はまあ福市がまあ持ってっちゃうんだろうなっていう、
うん
うん、まあ、今見た感じだとまだそういうふうに見えちゃうんですけどね。アンド留学生もいるし、
うんうんうんうん、
だから留学生のパワーはね彼のあのロングスリーポイントでは発揮できないですから。
すごいな。いやーすごい異次元やね。198センチディープ3。
明星は、うん、まあ福一を見て、うん、今のなんかこのディフェンスのこととかも含めてですけどね、
うんうん、
考えてやってんだろうなっていう。 スリーツなんて完全に能代とか福市みたいにガードの強いチーム向けのディフェンスだし、しかもそこのトップにね、ああいう選手持ってくるってところなんか見ても、もう完全にそういったところ意識して、育ててきてるんだなっていう感じはするから、
イブ君以外にインサイドプレイヤーいるの？
それがね、あとインサイドってわけじゃないんですけど、もう一人6番の選手がやっぱり同じようなハーフ系なんですよ。この子もすごい。
この子もすごい。
能力高くてカットインがすごく上手で。
フィジカルは大きい。
フィジカルはまあちょっとやっぱ細い感じはしますけどね。
イブ君も細いの？
イブ君もまだ細いですね。でもあれも YouTube でちょっと遠くから見てるからであって、そばで見たらもうちょっとごついかもしれませんけど。だから2年ぐらい前までいたアレクサンダーなんかみたいな ああいう感じなんですよね、6番の子は。本当にそっくりです。だからそんな能力の高い子がもう2人もいるので、それに明星のいつものね、アッティームスタンスがこう加わってくると、まあ福市にもし報いることができるとしたら、明星なのかなっていう気もしますよね。
いやすげえなそれ。
ここが注目ですね、インターハイに向けて。
いい話聞かせてもらいました。
はい、あとは去年のウィンターカップを騒がせた富永啓生選手ですね。これレンジャー短大ってとこに行くみたいですよね。
何それ。
でそれは昨シーズン、全米の中の短大だけの選手権では準優勝してるチームらしいんです。富永くんはそこに行くらしいですね。
ほう。これはちょっと語学の関係もあるのかな。
かもしれないですね。で、あとはその3x3 のワールドカップの、これ補欠ってことなのかもしれないですけど、メンバーにも選ばれて行ったりしてましたしね。大学内部そういったところでスキル磨いたりとか、いろいろ世界経験なんかも積んだりしながらですよね。
なるほど。
で、あと最後に B リーグの、またいろいろ契約更新だなんだっていう話ですけど、この前私のミスで一つ肝心なことを話すの忘れてまして。
おお、何？
あの川村選手ですね、 B コルのね。シーホース三河に。これ噂では、昔いた OSG の3円に行くんじゃないかっていう噂もあったんですけどね。なんか家もそっちにあるとかないとかっていう話なんかも聞いてたんでね。なんですけど、金丸がいるとこに川村行かないだろうって皆さんそう考えてたみたいで。でもこれ被るって言うけど、実際河村選手って点取るだけじゃなくてアシストも上手なんですよね。金丸選手よりも。金丸選手はほぼフィニッシャーですけど、河村選手の場合、引きつけてパスっていうのも結構多いんで、多分アシストの数も多いはずなんですよ。だからスタメンになるかなんないかっていうのはちょっとね、実際練習してみてどうなるかってとこなのかもしれないですけど、結構これ2人揃って出る場面っていうのも結構あるかもしれないですね。2番川村、3番金丸みたいな感
じ。なるほど、恐ろしい。
それにまたガードナー選手も加わったと。どんだけ、それにあとアイザック・バッツっていう、もうどんだけオフェンスマシン集めるんだっていう話なんですけどね。これに岡田選手と、
やばっ、めっちゃ集めてんやん。
でディフェンスやらない選手が多いっていう風な話も噂の中で言われて
る。なるほどなるほど。
ただガードナー選手とバツ選手がゴール下にいたら、手抜こうにもあの硬いの選手にこうね、ゴール下にいられたら、そう簡単に点取れるもんでもないんじゃないのなんていうところもね。
確かに。
あともう一つの話としては、達夫と川村ってすごい絡んでたんですけど、毎週それをやるのかっていうね。同じチームになっちゃいましたからね。
ほんまやな。
この辺はぜひ聞いてみたいところではあるんですが、まあね。で、他の移籍情報なんかにしても、割と長くいた選手がね、例えば、サンロッカーズ渋谷にいた三原選手、 これ大学卒業、東海大卒業してからずっと三国にいたので初めての移籍なんですけど、
うん、
なんと琉球ゴールデンキングスに。
おお。
あとは京都にいた、あと洛南出身の東海大出身のポイントガードの伊藤選手が大阪、うん、
おお、
まあ、近いですけどね。
ほんまやね。
そしてあとはブレックスの田臥選手が、
うん、
今年もブレックス確定しまして。
ああ、そこはね。
はい。あとはまあ目玉の選手としては千葉にいた石井選手と、
うん、
アキチェンバース選手、
うん、
そしてあとキングスにいたアイラ・ブラウン選手がどこ行くのかと。
アイラ・ブラウンとかも決まってないんだ。
これでもね、かなり噂で、
うん、
もうこれもう本当にあちこちで噂になっちゃってるから別にね、
うん、
言っちゃうと、
うん、
1億で大阪に行くっていう噂がかなり広まってるんですよね。要は今あのなんて言うんでしょう、あの帰化選手がすごいこうバブルで、
うん、
まあルール的にも、
うんうんうんうん、
うん、でもそんなに多いわけじゃないから、
うん、
各国に1人はまだいないはずなんで
ね。
例えばレバンガにいたパプ選手なんかも、
うん、
まあ、帰化選手になる前は、
うん、
多分そんな高くなかったはずなんで、数百万ぐらいだったはずなんですけど、
うん、
今や多分何千万だと思うんですね。
へ
え、うん、まあ、そういうような形でどんどん帰化選手の価格が上がってるらしいんですよね。
なるほど。
まあ、サンロッカーでいるサンバ選手とかも多分そうだと思いますし、そんな中で代表クラスのね、
うん、
アジーカスとか、
うん、
アイダってなれば、
うん、
当然その上行くと思うんですよね。
そうやね。
うん、だんだけこう沖縄好きそうだった、沖縄好きそうだった、
うん、
アイラが、
うん、
キングと契約しないって流れになってたので、まあ噂は本当かもしれないなっていう感じ。
相当な破格でね、
まあ、ただ1億かどうかってところは分かんないですけどね。あとは千葉の石井選手なんかもね、
うん、
皆さん非常に敏感なのでツイッターで、
うん、
沖縄で石井ちゃん見たとか。
そう、すげえな。
これでもすごいですよ。あの、うん、何年か前にその古川選手と須田選手がねブレックスを去るときに、
うんうん、
キングスのヘッドコーチになる予定だったサッサヘッドコーチが、うん、栃木県で目撃されてて、
う
ん、それでどこに連れて行くんだみたいなね、
うん、
そんなことがこう噂になってたら本当に行っちゃったみたいな情
報が。おうおうおう、あながち、ま、間違いじゃないんだ、うん、
で実は沖縄でこの前、
うん、
沖縄出身の B リーガーたちが、
うん、
まあ、B1 から B3 までのいろんなチームの選手たちが集合して、
うん、
なんかこうバスケのイベントやってたんですよ、だから B リーグの選手が沖縄にいるっていうのは不自然じゃないんですけど、だけど石井選手は沖縄に全然関係ないし、こ、
うん、
のイベントには参加してないのに沖縄で目撃されてるっていうのはっていうようなところから、うん、あのキングスなんじゃないかっていう噂が勝手に広まってます。
なるほど。
うん、これはもう根拠なしに多分皆さんが勝手に騒いでるだけだと思うんですけどね。そうですね。
なるほど。
だからこの辺が、まあ、どうなっていくか随分引っ張られてますけど、
うん、楽しみやね。
そうですね。
そのモン吉の情報キャッチが合っているのかどうかっていう答え合わせも楽しみやね。
まあ石井ちゃんのはこれ本当にでもね、うん、私分かんないですね。
いや、おもろいね。
だキングスがだいぶ選手抜けちゃってるんで、
うん、
古川選手抜けて須田選手抜けて、
うんうんうん、
これでアイラ抜けて、
うん、
で橋本選手もその、ね、北海道行っちゃいましたから。
そうかそうか、
うん、まあ、熊本から、なんだっけ、なんとか真央選手、福田真央選手かな、これいい選手なんですけどね、
うん、
ただ B2 から引っ張ってるってところがあって、
うん、
B1 の目玉の選手を結構こう、ね、他のチームに移籍されちゃった、
うん、
割に補強がちょっとどうなんだろうっていう話もあるんですけど、
うんうんうんうん、
でも逆にこうチーム戦略にこうなんて言うんでしょうね、こう没頭する選手というか、
うん
うん、そういう選手たちが逆に来てるっていう感じもするのでね。
なるほど。
そういう意味であと京都なんかもそうですけどね、
うん
うん、結構目玉の選手が抜けたりしているので、この辺りどう補強されていくのかっていうところが、
うん、
今週来週あたりの
見どころか、
はい、
なるほど。
あと今日ちょうどあれでしたよね、日本代表のあの強化試合のことが発表されてましたね。
俺知らない。
もともと強化試合を組むってことはね、あの9月のワールドカップの前哨戦として、そういう話はあったんですけど、で日付はちょっと別として、4チーム4カ国と試合することが決まって、8月12日に、まずニュージーランドかな。
おお、ニュージーランド。
であと次がアルゼンチン、でドイツ、で最後にチュニジア。
おお、
これすごいですよね、各大陸のチームと。
そうか、
これ今まで勝てたことのないようなチームですからね、全部。
そうな、ニュージーランドには勝ってるよね。
あ、ニュージーランドには勝ったことありましたか。
勝ったと思う。昔
日本で世界選手権でやった時は負けてるんですよね。
あ、そうやったっけ。
勝ちそうだったのに最後逆転されて負けちゃったんですよ。
あ、そうやったっけ。
はい、
ほうほうほうほうほう。ほんならどこにも勝ってないんか。
でやっぱドイツとアルゼンチンが、この2つがとにかく楽しみですよね。
そうや、ドイツめっちゃでかいやろ
だと思いますし、アルゼンチンはラマスのね、母国でもありますし、おそらくアルゼンチン戦が一番人気になるんじゃないかと思うんですよね。曜日的な関係でどうなるか分かんないですけど、多分ラマスの母校のアルゼンチンが一番順位的にも多分一番上だと思うので、多分ここの試合一番観客集まりやすいんじゃないかなとは思うんですけど。
なるほど。
会場が千葉ポートアリーナと、あと埼玉アリーナですね。はい、4試合はねさすがにね、ちょっとお金とあと本当に休めるかどうか分からないっていうこの2つの理由で、あえてこのうちの2試合ぐらいかなとは思うんですけど。
ぜひ行ってほしいな。
いいですね、これは楽しみです
ね。え、
まあ、あとはここのところから八村と渡辺は交流するのかどうかっていうところもまた一つ、
そうやな。
なんと明日じゃなくてもう今日かな、からはもう、あの暁ジャパンのなんかのあの なんだっけな名前が正確に出てこないんですけど、のクラブに入ってる人は優先で抽選に応募できるとかっていうのがもう早速今日からあって、暁ジャパンのなんとかクラブとかいうのがあって、月額いくらで入れるやつなんですけど、それに入ってると日本代表の試合のチケットを基本的にはあの優先で買えるっていう形になってるんで、私も入ってるんですけど、その人たちの優先予約っていうのが抽選かな、でも、それも、でその後7月の2日ぐらいに今度ローソンチケットかなんかに加入してる人が優先的にまた予約ができるみたいなのが始まる。
なるほど。
これでどのくらいの席が売れるのかっていう。
ほんまやな。
ポートアリーナは割とトータルで7000ぐらい入るようになってるはずなんですよね。
どれぐらい入るんやろう。
埼玉アリーナは要はもっと入るから、埼玉アリーナの方は多分買えると思うんですけど、ポートアリーナの方のアルゼンチン戦が買えるかどうかっていうところが。
で、オリンピックはどうだったの？
オリンピック？
オリンピックのチケット予約したんじゃない？
ああ、うちは外れです。
あ、両方とも？
何一つ当たってなかったです。
ああ、そうなんか。
はい。
僕は準決決勝予選と買ってたんだけど、2-2-2で。
はいはい、
あの予選だけ当たりましたね。
ああ、でもいいですね。予選出てるだけでだって、日本と同じかそれよりレベルが高いわけですからね。
そうやね。
あ
とね、うちのクラブチームの保護者が、女子の決勝、男子の決勝も当たってる人いたの。
すごいな。
すごいよね。1枚12万ぐらいの、でも安いよね。
そうですね、羨ましいな。まあ、まだチケット手に出る、ね、あれはあるみたいですけどね。
まだチャンスはあるよ。いや一生、
正直ただちょっと先すぎてピンとこないんですよね。
そうやね。
それよりはワールドカップの方が気になっちゃって今。
確かに確かに。いや、ワールドカップほんますっげー楽しみやな。
ですね、9月の1、3、5ですからね。
おうおうおう、もう休み取った？
ね、1とね、うん、5はもともとね、高休日なんですよ、日曜日と木曜日。
ほうほうほうほうほう、素晴らしい。
3だけがちょっとね、会議のある日だから休めないかもしれないですけどね。あ、
そうなんや。
うん、半休にでもして夜は無理やり見るようにしようかなとか、うん、試合時間がそもそもわからんじゃないですか。
そうやんな。
だからそういう半休とかって技がちょっと使えるかどうかっていうのもあるんですけど、まあ、ピルマだったらね、ちょっとさすがに無理なんで、まあこれから楽しみです。
インスタンライブもあるし。そうやな、うん、でちょっともうちょっと更新頻度上げよう、頑張って。
そうですね、
うん、ちょっと最近ね、うん、
ちょっと減っちゃいました
ね。うん、減っちゃった、うん、詰め込みすぎての1時間15分でございます。いやー、皆さんも楽しんでくれたかね。
最後まで聞いていただいて本当にありがとうございました。
いや本当そうですね、皆さんも364回目のバスケットオークラジオ楽しんでいただけましたでしょうか。本日もお送りしましたのは岸と
文吉でございました。
See you next time. バイバーイ。
バイバーイ。